はい、BBC ラボ、津久井義久です。ベースボールコミックラボです。
はい。
正式名称
は。
はい。はい、お相手は。
アシスタントの大井芽衣です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
たまに言っとかないとね、BBC はベースボールコミックの略です。
ベースボール、へぇ。
え嘘
いや、なんとなくでした。
うん、その頭文字を取って BBC です。
はい。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は、ハートボール。という、まあ、まだ始まったばっかりの作品、
あ、はい、
うん、比較的ね、
はい、
1巻発売中、
はい、
うん、です、作者は、原秀則先生です、
はい、
で脚本が風巻隆平先生ということ でこの今ハートボールっていうのは、ビッグコミックでやってます、
はい、
で最初ね読み切りだったと思うんだよね、でそっから後に増刊後で連載っていう形なんで、
はい、
そのペース早くないんで、ね、でやっと1巻が出たなっていう感じ、
はい、
うん、でこう帯に書いてある説明とかでも着体漫画っつって、まあ、ネクタイを締めてる着用してる、
はい、
うん、へ、野球漫画っていうことで、うん、事務方の話なんだね、
あ、なるほど、
うん、プロ野球のいわゆる背広組、
はい、
裏方組の話、主人公は、まあ、玉田直太郎って言うんだけど、はい、まあこの人はサラリーマンなんだけど、まあ、プロ野球に関わっていくと、
はい、
でその前段まだ1巻しかないので、まあ、導入なんだよね、
あ、
導入っていうか、がメインの話になってくる、
はい、
とりあえずで、どういう状況かというと、この状況が結構鍵っていうか面白い、
はい、
うん、で大手食品メーカーのハッピー製菓っていうところにまず勤めるの、
はい、
玉田は。でこの営業部なんだよね、うん、でサラリーマンで、でハッピー製菓自体は、菓子業界の老舗で、
はい、
まあ、創業60年っていう感じなんだけど、
はい、
そこで入社以来10年間営業部一筋で、
はい、
一時は売上トップになったこともあるし、割とできるサラリーマンだよ、
はい、
うん、で入社10年だから多分30代なんだろうね、
はい、
うん、なんだけど30年前半、
うん
うん、なんだろうけど、まあ始まった時にちょっと、部長と課長にいじめられてんね、
あら、
でなんでかっていうと、その2年前に、
はい、
うん、あの飲み会で部長殴っちゃったっていうエピソードがあって、
あら、
以来なんかこう遠回しにチクチクチクチク嫌がらせをされて、
はい、
若干もう部内で干されちゃってる
あ
って感じなの、
はい、
うん、でそのきっかけになったのが、まあ、ハッピーポテトのトマガリ味っていうのがあって、この作品の中に、
そうですね、
うん、でこれが今チップス部門のナンバーワン商品なんだけど、
はい、
これが出た時に玉田はバリバリの営業マンだから、
はい、
いけると思って販路をこう拡大したわけ、
はい、
うん、ところがだからその時はまだ売れるかどうか分かんないんだけど、玉田いけると思ったわけよ。そしたら、埼玉の工場でボヤがあって、
はい、
製造ラインが止まっちゃって、要は広げた販路に届かなくなりそうだったわけ、
はい、
でそこでこの部長と一緒にいじめてるこの課長の同期のやつがいるんだけど、
はい、
こいつが最大手スーパーリオンの担当だった、リオンね、リオン
リオン
っていう最大手スーパーが あってで、まあ大手スーパーだから、その入れろって言われたら入れなきゃいけないからさ、で、はい、そっちを部長が優先して入れちゃって、そうなってくると玉田が販路拡大した方には届かなくなっちゃったから、
はい、
そっちの信用を玉田が失っちゃって数字が上がんなくなっちゃったわけよ、そのことでどうもその部長が飲み会の時に余計なことを言ったらしくて怒ってぶつかったんじゃないかっていう話になってるわけ、
はい、
うん、実にありそうな話なんだよねこれが、うん、なんだろうな、まあリアルだと思うよ、
はい、
もうそういう人はいるだろうし、なんかこうあのまあそんな漫画みたいなその分かりやすいその危機的状況があるかどうかは別としても、まあどこにでもある話だよね、そういうことはさっていう、うん、なんていうかな、なんだよ、
うん、
だそこがあのあんまり漫画してなくて、 いいんじゃないかなっていう、その大人が読んでもまあまああるよね、そういう状況になることはねっていうふうに入っていけると思うし、
はい、
うん、である意味それで買い殺されて雑用係になっちゃってるんだけど今玉田は、
う
ん、でいよいよ辞表を出そうとしたところで、なんか先手を打たれたわけじゃないんだろうけど、はい、ちょうどのタイミングで移動っていうか出向が来るんだ、
はい、
うん、でそれが出向先が、そのハッピー製菓が買収したばっかりのそのプロ野球の球団に、
うん、
まあ、出向しろという話になって、
はい、
でそれが横浜オーシャンズっていう、うん、球団 で、まあ、B クラスの常連で、まあ、B クラスの常連だから、まあ、人気もそこそこってことなんだろうけど、うん、そこに行くことになっちゃって、じゃあとりあえず行ってみるかって言ってだんだん巻き込まれていくっていう、うん、本人は会社辞めるつもりだったから、
はい、
うん、まあ奥さんが結構いいキャラクターでちょこちょこ顔を出すんだけど、
はい、
でその奥さんが言うにはこの玉田はこう動いてないとダメ、うん、でなんだかんだ文句言ってもやるんだよっていうのがこの玉田っていうキャラクターの、
はい、
うん、だから営業マン向きなんだよ多分、もともと性格が。でこの奥さんはちなみに釣りライターなんだ、釣り雑誌の美人ライターっていう設定で、ところどころにこう釣り名人のこの格言を入れ放り込んでくるっていうキャラクターでまあそれはそれでまあ味付けとしてはいいんじゃないかなと思うんだけど、はい、何三日住めばいけすも天国とかなんかこうやられたらやり返せ、取られた餌は取り返せとかその名人が言ってたっていうことを一言うんだけど、うん、でその、まあ、奥さん京子さんって言うんだけど、
はい、
からすると玉田はマグロ人間なんだと、こう回遊してないと泳いでないと死んじゃうタイプだから、
はい、
うん、うちの旦那はそうやってなんかこう追い詰めて動かしときゃいいのよっていう感じで割とあしらいがうまいのよ、うん、怖いよ奥さんじゃなくてすごい仲のいい夫婦なんだけど、うん、よく理解してくれてる理解者なんでね、
あ、
うん、
いいですね。
でその実際にその球団に行ってみるんだけど、まあ基本には2つに分かれちゃってて、で社長も一緒に出向してきた人なんだよ、
はあ、
うん、これ女性社長なんだけど、
はい、
うん、でこの人はどうも端々から言ってることからすると玉田より上で、もちろん年齢も役職も上なんだけど、
は
い、でもともとはすごいやり手の、
うん、
バリキャリの女性で西郷って言うんだけど、
はい、
うん、マーケティングの女神って言われてたその開発部ですごい有名だった人なんだけど、
はい、
それでこの球団を立て直してプロ野球球団を立て直して本社に戻って追い出した連中に復讐してやりたいっていう意欲に満々な人
かっこいいですね
そうだからそういうわけで同じように厄介払いでこっち来てるんだ、
あ、
うん、ただまあ基本やり手には満々、
はい、
うん、なんだけどもともといる球団側の方の連中はほぼほぼやる気がないな。
あ、
で球団の営業部長の方は岩見っていう人なんだけど、
はい、
親会社が変わるたんびにそうやって出向してくるわけよ親会社から、
はい、
でそいつらは好き勝手なことをやって、その尻拭いを俺たちがやって、その繰り返しだからもう君は余計なことしないでくれよみたいな、こう遠回しも最初からこう牽制してくるような感じで、はい、でその営業部の社員の連中も、球団のね営業部の社員の連中も基本みんなやる気がないの、
うん
うん、で一人だけやる気がすごく逆にある人がいて、これがまあ川村っていうんだけど、
はい、
まあ玉田より若いんだけど元オーシャンズの選手で、
はあ、
うん、だから球団に対する愛情も野球に対する愛情もすごいあるから、
あ、やる気も
ある。ただ、現場の後輩には強いけど先輩には弱いけど、その縦社会の中でずっとやってるから、
ああ、
うん、
ちょっと嫌な性格。
いや嫌な性格じゃないよ、
じゃない、
うん、そのなんだろうな、他は球団と選手っていう関係だけど、これは元選手だから、その、まあ、縦の人間関係の中に入っちゃってるわけよ。
あ、
うん、だから若い選手だったらお前協力しろよみたいなこと言えるんだけど、上の人から言われちゃうと球団としてやりたくても言えなくなっちゃうわけよ。
あ、なるほど、
うん、っていう、まあ、なんていうか諸刃の剣っていうかさ、
はい、
で実際には球団、元選手の球団関係者ってやっぱいるから、でまあこの川村っていうその元選手は協力的な、
はい、
その玉田たちに、あたりがまあ主要キャラでとりあえず動いていくんだけど、でこの先の本題は、試合にまあ勝つかどうかっていうことよりも、
はい、
まあ、それももちろん必要なんだけど、どうやってオーシャンズの人気を上げて売り上げを上げるかっていうことがこの着体野球漫画 の、
はい、
メインになってくるわけさ。でそうすると、まあ、例えば最初の方に出てくる分かりやすいエピソードで言うと、子供たちに無料チケットを配ってさ、見に来てねってやるわけ、
はい、
うん、 で子供たちがファンになればさ、大人とファンになってくれるから、まあ、子供たちには今なんていうかな、一生懸命球団アピールしたいわけよ、特に地元の子とかは、
はい、
うん、の時に玉田は学校にとかに配るんじゃなくて、野球やってる子たちに配ろうっていうところにまず気づくんだけど、
はい、
その次に高学年よりも低学年の子に配ろうとするわけ。
はい、
なんでだと思う？
まだ好きなクラブとか決まってないか。
ああ、なるほど。まだフラットの状態だから、
はい、
そのうち擦り込んだけど。
洗脳してやろう。
あ、まあそれもあるだろうけど、
うん、
低学年の子は子供たちだけで来れないからっていうことなんだよ。
あ、なるほど、うん、大人も巻き込まなきゃいけないから。
で大人は入場料が取るから、
せこいですね
っていうことに気づいて、で子供たちだけで来たら野球だけ見て帰るかもしれないけど、大人が来たら飲み物買うかもしれないし、食べ物買うかもしれないし、ユニフォームも買うかもしれないじゃない、
はい、
うん、っていうところに、
なるほど、
配る相手を自分たちの方からこう見極めていく必要もあるでしょっていうことに、ただ、ま、巻くんじゃなくて、何枚巻いて何人戻ってきたんじゃなくて、
さすが営業も、ね、
そうそうそうっていうことを、そういうマーケティングみたいなことをこうだんだんやっていくわけよ、
はい、
であとはまあポイントカードでなんとかとか、ドリンク付きチケットだとか、試合が始まった後に途中から入ると割引になってるとか、
うん、
まあ実際プロ野球でもいくつか行われてるようなさ、実際にことはポンポンポンって入ってくるんだけど、それがまあ話の本筋さ、
はい、
ただこの先の面白いとこ、
はい、
一番その魅力的なところは何かっていうと、アイデアそのものよりも現実のプロ野球が抱えてる問題を割としっかり書いてる、ね、
あ、
うん、その裏方の、
はい、
うん、でまあ分かりやすいのはその球団の社員とずっとそのね、はい、球団に雇われてる人たちと親会社からの出向のこの対立ってのはまあ分かりやすく昔からあるのよ
あ、うん、もう目に見えてるんですね。
それはもうみんな昔から散々言い合ってるのよ。
へ、
うん、まあ分かりやすいところで言うと、出向してくる人たちは本社で成績が上げた人が甘くなってくるみたいな形で来るわけでしょ、
はい、
と野球に全く興味なかったりするのよ。
あ、
うん、だから、野球選手に対するリスペクトもないし、
うん、
野球がどういう、なんて野球ファンがどういう心理かも分からずに球団で、そっちの人たちの権力があるから、ここでギクシャクするっていうのはまあ分かりやすくあるんだよね。で、ね、球団の方からしてみたら野球も分かんないやつが 何言いやがってっていうのもあるし、
はい、
ね、向こうから来たら自分たちの言ってる通りになぜやらないんだってのもなるしさ、まあ、その辺の問題はあるんだけど、もう一つは、球団と選手の関係ね。
はい、
うん、でこれいろいろさ、ファンを集めるためになんていうか、ファンが喜ぶことをいっぱいやろうとするわけさ、
はい、
だけど選手ってのは基本個人事業主だから、
うん
うん、だって年俸で動いてるわけだし、はい、だから野球で結果を出すって野球の契約をしてるだけだから、ファンのためって言うよ、みんな口で言うし思ってるかもしれないけど、シビアなこと言えば球団サービスでいくらやっても自分の 年俸にもなんないし、来年の確約にもならないわけよ、
うん、
わかる、
はい、
なんなら自分の体を休息させなきゃいけない時間とか集中しなきゃいけない時間とかを削りながらやるしかないわけよ。でしょ、でそれで成績が下がっちゃったらそれがそのまま自分の生活に家族に跳ね返ってきたりするから、はい、結構そこはシビアなのよ、お互いに。
うん、
だから球団はファンのためにやってくれよと思ってるけど、うん、
そんなこと言っても
そう極端なしさ、球団サービス一切僕はやりませんと、
はい、
うん、いう選手が三冠王である限りもう売買ゲームみたいに
確かに
給料増えるけど、
はい、
一生懸命やっても、一生懸命サービスでさ毎日毎日いろんなことこうやって被災地に行ってなんとかってボランティアやってってやっても、2割台前半で今年首切られますっていう選手だっていっぱいいるわけじゃない、
はい、
でしょ、でそういうことを考えていくと、なかなか球団がこうしたいっていうのと選手がこう動くっていうのが、うん、なんだろうな、敵対してるわけじゃないんだけど、球団も強く言いにくいし、
はい、
特に選手のことを思う球団職員ならあればあるほどそれを気にしちゃうから、
あ、
言えなくなっちゃったりするじゃん。
確かに、うん、
だからものすごいさ、取材時間3分ねとか、
あ、なるほど
わかる、例えば3分が5分になったからそんなに疲れは変わんないかもしれないけど、
はい、気遣いの
ところ、そうそうそう10分ねとか、 もしかしたら選手は分かんないよ、もしかしたら15分30分ぐらい僕時間あるからゆっくり喋りたいんですっていう人がいてもそれを頼みづらいっていう雰囲気があるのよ。特に球団関係のサービス関係のこうあれだと、
はい、
うん、だから、そこの難しさみたいなものをあの漫画だからそういう書き方しないよ、
はい、
違う形で出してるんだけどそういうのが実際あって、
はい、
うん、職員を動かす難しさが特にこの川村みたいな元選手はもっとよく分かるわけ
だ。すごい気持ちが分かっちゃうから言えないし、
うん、そうだね、
しかも上下関係もあるし
あるしみたいなことになってだから後輩は使いやすい、俺の言ってることは聞けよって使いやすいんだけど、うん、自分より例えばまあ年上で実績のあるような選手が出てきた時に、うん、ね、まあ、ある種の、ね、お前は何元選手だったのに球団の味方かみたいなことになっちゃうじゃない、うん、だからまあその辺 あのとこをこう突っつこうとしてるのがあんまりないから面白い。
あ、
うん、だから大人向けだよねどっちかというと、まあ、で個人的に面白かったのは親会社がこう消費イメージに合わせて親会社のハッピーセガね、
はい、
が売り出したアイドルが出ているのよ。でこれをオーシャンズのマスコットにしようと球団マスコットみたいなアイドルにしちゃおうって言ってこう一瞬売り出そうとするのよ、
はい、
そうするとあのこの女の子たちも本当はあんまり野球とか興味ないしでそれが野球に興味ないことがだんだんファンにバレていくわけそれとこの子たち目当てに来たファンっていうのが既存の野球ファンと違ってちょっと浮くのよ。
あ、わかります。
うん、っていうことであってなんかこう思ったようにいかないのを見て、あーなんかこれ最近よくあちこちのスポーツで見かける状況だなと思って今風だなと思って面白くて、
はい、
でそこに玉田がじゃあどういうアイドルならいいのかっていうことをアイデアをパッと出してったりするんだけど、
かっこいい、
うん、まあそういうわけでこれからどういう風にさネタを仕込んでくるかわかんないけどなんかこう結構作るの大変だと思うね、
はい、
うん、あの話もしっかりしなきゃいけないし、
うん、
うん、あのあんまりなんかこうギクシャクしたことばっかり書いてもしょうがないしさ、
うん、
だからそこでやっぱりもう絵はね原先生っていうのはもう非常にいいこれはでもちろんその野球漫画ファンもみんなあれだけど、
はい、
原先生はそのうちにおいでよとかいつでも夢をとかサムデーとかなんかこうなんだろうな若者のそういう社会との関わり方とかなんかそういう、社会に出たばっかりの若者がこういう気持ちが揺れるみたいなところの作品もいっぱい書いてるから、
はい、
うん、あの逆に言うとこれ両方揃って書ける先生っていうのはそんないないぞっていう、うん、っていうか原先生書くべくして書いてるんですよこれの作品っていう。だからそこまで今話してる内容も結構深刻なものもあると思うんだよ、
はい、
だけど そんな雰囲気全くなくてなんかこうサラサラと読めるっていうかさ、うん、すごい、これ誰も文句ない、
読んでみたいですね、
うん、読んでみ見た方がいい、はい、まだ一巻でスタートしたばっかだからさこれは長く続いてほしい、そんな急いで展開させなくてもいいからずっとこうまあ問題の多くもずっとあることだし、
はい、
うん、長く続いてほしいなと思います、
はい。